22ページ、10月の相談、役場電話番号、電話 581-2121 代表。次の相談はすべて無料です。相談種類、相談員、法律相談、弁護士。相談日、11日火曜日、27日木曜日。時間、10時から15時、12時から13時除く。場所、役場3階委員会室。相談内容、法律的な問題や疑問。予約が必要です。9月20日から相談日前日まで。問い合わせ、人権推進課、電話、内線412。心配事相談、心配事相談員、行政相談委員、人権擁護委員。20日木曜日、9時から12時、役場4階会議室。心配事や行政相談、人権相談、予約が必要です。9月13日から相談日前日まで。人権推進課、電話、内線412。リンポ館生活相談、リンポ館職員。6日木曜日、10時から15時、12時から13時除く。カワセミ荘内、心配事や就業相談など、リンポ館、電話 581-3861。消費生活相談、消費生活相談員、月曜日から金曜日、水曜日除く、9時30分から16時、12時から13時除く。役場4階、消費生活センター、悪徳商法被害や多重債務など、消費生活センター、電話、内線455、障害福祉相談、1、障害福祉全般、月曜日から金曜日、祝日除く、9時から17時、社会福祉協議会内、小田原301、障害者帰還相談支援センター、電話、501-7027。 2. 身体知的関係、月曜日から金曜日、祝日除く、8時30分から17時15分、埼玉療育園内相談室、藤田 179-1、障害者生活支援センター、とも、電話 580-0215、3. 精神関係、月曜日から金曜日、祝日除く、8時30分から17時15分、地域生活支援センター、紅葉、地域生活支援センター、紅葉、電話 599-2020、4. 精神関係、出張窓口、火曜日、木曜日、祝日除く、10時から12時、障害者交流センター、より653-1、障害者交流センター、電話 598-6961。相談内容はいずれも、障害福祉サービス全般、サービスなど利用計画。4は予約が必要です。サービスなど利用計画は次の事業所でも相談できます。みんなの手相談支援センター、電話 582-3951、相談支援センター、育み、電話 581-2112、相談支援最優、電話 586-0900、相談支援タンポポより、電話 586-1966、相談支援センターオブスマ、電話 582-4831、教育相談、臨床心理士相談員、月曜日から金曜日、祝日除く、9時30分から15時、障害者交流センターより653-1、学校や家庭での心配事や就学に関すること、教育サポートセンター、電話 580-2052、労働相談、月曜日から金曜日、祝日除く、9時から16時30分、電話相談、労働問題、県労働相談センター、電話 048-830-4522、不動産相談、埼玉県宅建協会相談員、第2火曜日、9時から12時、役場2階、202会議室、受付は都市計画課、不動産売買や賃貸借、都市計画課、内線243、休日診療インフォメーション、休日や夜間の緊急医療施設、電話相談などのご案内です。医療機関の紹介、24時間対応、埼玉県救急医療情報センター、電話048-824-4199、深谷市消防本部司令課、電話571-0119、埼玉県 AI 救急相談、24時間対応、QR コード、または埼玉県 AI 救急相談で検索、右に QR コードがあります。眼科の休日診療、事前に電話でご確認ください。9月4日日曜日、コータリ眼科医院、電話 574-6754、9月11日日曜日、正田眼科、電話 571-1198、休日の診療、深谷寄居医師会、深谷市国際寺 319-3、電話 573-7723、休日診療所、内科、小児科、日曜日、祝日、年末年始、受付時間、9時から11時30分、14時から16時30分、子供夜間診療所、小児科、中学生以下、土曜日、日曜日、祝日、年末年始、受付時間19時から21時、救急電話相談、小児、大人共通、24時間対応、全国共通救急電話相談、シャープ7119、ダイヤル回線、IP 電話、PHS の場合は、電話 048-824-4199、子ども、中学生までの相談は、小児救急電話相談、シャープ8000も利用できます。23ページ、図書館だより、より町立図書館、より1296-1、電話 580-1888、開館時間、火曜日から土曜日、9時30分から19時、日曜日、祝日、9時30分から18時、移動図書館、玉淀号、A コース、10月11日火曜日、25日火曜日、折原小学校、10時から11時、より小学校、13時から14時、B コース、10月5日水曜日、26日水曜日、八形小学校、10時から11時、おぶすま小学校、13時から14時、C コース、 10月13日木曜日、27日木曜日、陽土小学校10時から11時、桜沢小学校13時から14時、図書館カレンダー、9月の休館日、5日月曜日、12日月曜日、20日火曜日、26日月曜日、28日水曜日、10月の休館日、3日月曜日、11日火曜日、17日月曜日、24日月曜日、26日水曜日、31日月曜日。図書館ニュース、電子図書のおすすめ作品、縁結びカツサンド、著者冬森友、出版社ポプラ社、駒込うらら商店街に佇む昔ながらのパン屋さん、ベーカリー古典、人の悩みに寄り添うパンを焼こうと奮闘する三代目和久が見つけた答えとは、しぼんだ心を幸せでふっくらさせるとびっきりあったかな縁の物語です。ライオンの素敵な家、著者西村敏夫、出版社学研教育出版。猿がライオンに頼まれた家を建てていると、動物たちがやってきて好き勝手にお手伝い、とんでもない家ができちゃった。これじゃライオンに怒られる。果たして猿の運命は。みんなで力を合わせる楽しさが伝わってくる絵本です。定期イベント、場所視聴覚室2階、費用無料、申し込み不要、定員を少なくしています。お話し会、10月1日日土曜日、15日土曜日、幼児向け午前11時から11時30分、小学生向け午前11時30分から正午、子ども映画会10月8日土曜日午後2時から、不思議駄菓子屋銭天堂2館90分、ミニシアター10月19日水曜日午後1時30分から、ドライブマイカー179分、図書館寄せ DVD 上映10月12日水曜日午後2時から、古今亭新助、井戸の茶碗、三遊亭歌之助、B 型人間、72分。図書館からのお願い。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定期イベントの中止や延期、また休館日や開館時間などが変更になる場合がありますので、ご注意ください。10月の不燃、燃えないゴミの定期収集。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線 221-222、本町、中町、折原上郷、折原下郷、上平下小路、立原、秋山は4日火曜日、18日火曜日、栄町、竹町、茅屋町、花町、三品、平倉、三峡、土地屋、五の坪は5日水曜日、19日水曜日、六、常木、菅原、気持ち、上野町、内宿、関山は6日木曜日、20日木曜日、元宿、末野、2区、3区、4区、金尾、フープ、縦ヶ瀬、梅雨なし、穂田原、小園は7日金曜日、21日金曜日、本村、岩崎、 中尾前田、上野原、三ヶ山、倉田は11日火曜日、25日火曜日、山崎、南飯塚、上組、小布施下郷、八津、中郷、塚越、伊勢原、小布施上郷南、小布施上郷北は12日水曜日、26日水曜日、用土一区から六区、塚田、牟礼、今市は13日木曜日、27日木曜日、用土七区から十二区、赤浜、高野須、西古里は14日金曜日、28日金曜日、10月の資源物の収集日、川北、12日第2水曜日、川南、26日第4水曜日、10月の可燃粗大ごみの収集日、川北、5日第1水曜日、川南、19日第3水曜日、有害ごみ、乾電池、鏡、蛍光管などの特別収集日、川北、12日第2水曜日、川南、26日第4水曜日。なお、不燃ごみ及び有害ごみは透明の袋で出してください。レジ袋は不可能です。こちら編集室。夏の暑さ対策で8月はよく川にカメラを持って出かけました。荒川やフープ川など、裸足で川に入ると冷たさで頭がすっきりしました。写真もいつもより綺麗に撮れているような気がします。なかなか遠くに出かけられませんが、寄居町の中でも十分楽しめることを再発見することができた夏でした。皆さんもぜひ町内をぐるっと巡ってみてください。自分だけの癒しスポットが見つかるかもしれませんよ。水天宮祭の花火が3年ぶりに打ち上がりました。コロナ禍のため無観客開催となりましたが、YouTube や Instagram でライブ配信され、様々な楽しみ方ができる花火大会となりました。テレタマでは、おうちで水天宮祭の特別番組も放映され、花火の打ち上げの様子はもちろん、お祭りに関係される皆さんのインタビューなどが特集されました。この番組は YouTube で公開されていますので、ぜひご覧ください。15分間の水天宮祭の花火は、新しい始まりを告げるかのように、夏の夜空を美しく彩ってくれました。
24ページ。よりトピックス。新井遥さんが全国大会出場。第26回全国高等学校女子硬式野球選手権大会。7月22日から8月2日に兵庫県で開催された全国大会に、東海大学附属静岡翔陽高校2年の新井遥さん、より中出身が出場しました。結果はベスト16でした。新井さんは、今大会は1期生の集大成ということもあり、いつも以上に意気込み、優勝を目指して大会に臨みましたが、ベスト16に終わってしまいました。チームの目標である、笑顔で日本一を、私たちの代で達成できるようこれから頑張っていきたいと思いますと話してくれました。鏡敦樹さんが全国大会出場。全国高等学校総合体育大会サッカー、7月24日から30日に徳島県で開催された全国大会に、花巻東高校3年の鏡敦樹さん、小布施中出身が出場しました。結果は惜しくも初戦敗退でした。鏡さんは小さい頃からのサッカーで全国大会に出場するという目標を達成できて嬉しく思います。 岩手の歴史を変えることをモットーに、全員で取り組んできた結果だと思います。冬の選手権では、また必ず岩手で優勝して3冠を取り、全国大会でリベンジを果たしたいです、と話してくれました。篠田隆樹さんが全国大会出場、全国高等学校総合体育大会ボクシング、7月27日から8月2日に高知県で開催された全国大会のフライ級に、花咲徳栄高校3年の篠田隆樹さん、小布施中出身が出場しました。結果はベスト32でした。篠田さんは今回は高校最後のインターハイでしたが、ベスト32で終わってしまいました。次は国体があるので、全力を出し切って良いパフォーマンスができるように頑張りたいです、と話してくれました。吉田壮太さんが全国大会出場、IBA ボーイズ第40回全国少年軟式野球大会、7月29日から31日に開催された全国大会に、熊谷リトルジャイアンツ所属の吉田壮太さん、領土小6年が出場し、第3位に入賞しました。吉田さんはスターティングメンバーとして全国の舞台に立ちました。結果は3位でしたが、良い経験ができました。次は関東大会があるので、たくさん練習して結果を出したいです、と話してくれました。25ページ。練習塾から5人が全国大会出場。第64回小学生・中学生全国空手道選手権大会。7月30日・31日に開催された全国大会に、上松光太さん、小布施小6年、小川東賀さん、より小5年、柴田美代さん、より小5年、高橋王生さん、より小5年、坂本光賀さん、小布施小4年が出場しました。結果は小川さんが4回戦敗退、柴田さんと坂本さんが3回戦敗退、上松さんと高橋さんが惜しくも初戦敗退でした。選手の皆さんは来年もこの舞台に立てるようみんなで練習を頑張ります、と話してくれました。田中みやびさんが全国大会出場、全国高等学校総合体育大会ソフトボール、8月3日から7日に高知県で開催された全国大会に、花咲徳栄高校3年の田中みやびさん、城南中出身が出場しました。結果は惜しくも初戦敗退でした。田中さんはコロナ感染者が急増し、大会に出場できるか不安でしたが、多くの方の協力により無事出場することができました。結果は初戦敗退となってしまいましたが、全国という舞台で経験したことを今後に生かしていきたいと思います、と話してくれました。鈴木優里さんと福留敦さんが関東大会に出場、第17回 SSK 杯争奪東日本リトルリーグ野球選手権大会、8月5日から7日に開催された関東大会に、深谷市リトルリーグに所属の鈴木優里さん、より中1年、福留敦さん、川越初狩り中1年、立て瀬が出場しました。結果は2回戦敗退でした。鈴木さんは、今後に生きる試合となりました。本大会の敗戦を忘れず、自分の持ち味を意識してプレーしたいです。福留さんは、最後の大会で優勝できなくて悔しかったです。これからは、結果を出せる選手を目指して頑張ります、と話してくれました。埼玉ウィングスが全国大会出場、第22回全日本中学生男女ソフトボール大会、8月13日から15日に 大阪府で開催された全国大会に埼玉ウィンズスポーツ少年団が出場しました。結果は第3位でした。坂本ひなさん、城南中3年は全国制覇という目標で練習してきましたが達成できずとても悔しいです。しかし全国大会の最終日まで残った4チームしか味わえない独特の雰囲気や景色を肌で感じることができました。高校でこの悔しさを晴らせるように頑張りますと話してくれました。